録音始めます。どのくらいやるかとか全然内容も決めてないんですけど、まあ、後で音声振り返りやすいようにだいたい30分ごとに切って、まあ、午前例えば90分なら30、30、30とかで録音しようかなとは思ってます。まあ、そんな感じでぬるっとやりましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どんな感じで始めたら良さそうです
か？どんな感じで始めたら良さそうですか？とかかり？
いや、なんか聞きたいことから聞いたら、ちなみにこの前のアーカイブまたはズームに入ってもらった方はどのくらいいますか？見てない人は？
まだ見てない。
あ、じゃあそこら辺の復習からみたいな。復習といえば茂雄ですね。
テストだテスト。
嘘でしょ。
どんな話をしましたっけ、あの日。
そうですね、やっぱり一番大きかったのは、そのお金も含めて世の中はエネルギーとベクトルで決まっていくっていうのがお父さんがおっしゃってた一番のことで、まあ、お金もそのエネルギーの具現化してもらえた一つのものだということというのが一番大きな話だったかなと思っています。で、じゃあお金を手にするためにはどうすればいいかというと、基本的にはそのエネルギー自体を大きくする、エネルギーを大きくする、はい、なので、その中でお父さんがおっしゃってたのが、そのビジネスは等価交換ではないと思ってるという話をされていて、で、まあ、何か仕事をしてそこに対してただそれに見合うとも対価を払うっていう、まあ、それだけだとそこで終わっちゃうんだけれども、それこそお父さんがユミさんのところに行って、そこから投げ銭集めたっていうのもまさにそれなんですけど、ユミさんのところに行くのに、このガソリン代じゃあ2万円くださいって言ったら、そこで終わっちゃってたんだけれども、そこはガソリン代とかいいですよっていう形で、ユミさんのところに行かれて、作業されて、で、あと、関西のユミちゃんとか会って話をしてっていうところで、じゃあそこでいろいろ話をしたっていうところで投げ銭を求めた。これはお父さんがそこで対価として受けらずに、その、まあ、言うならば無償でいろんな方と話をして、エネルギーを使ったことで、そこのお金という形じゃなくて、その、まあ、信頼とかってエネルギーがすごく溜まって、それがいろんな人を巻き込んだ影響でエネルギーが大きくなっていって、結果として投げ銭という形でもお金も大量に集まってきたし、そのお父さんがその、まあ、みんなにこう、そこからさらに個別コンサルあって、皆さんがいろいろと得るものがあっているので、そのお父さんを取り巻くエネルギーがすごく大きくなっていって、それがこう循環して人の間を回っていって、最終的にはもうお金という形だけじゃなくて、まあ、人間関係だとかそういうのですごくすごく豊かになっていく、まあ、そういう循環を作り出していきましょう。で、まあ、それをこう、じゃあそのエネルギーを誰に対してどう使っていくかというところ、それをベクトルという話をされてたんですけど、その、まあ、自分が何に対してそのエネルギーを使いたいのか、何に対して自分が向き合っていきたいのかって、そこをこう見定めて、いろいろとエネルギーを使っていくっていう、そのエネルギーの循環の話とエネルギーの使い方っていう話が、すごくメインになった話かなと思っています。どうですか？
すごい、そんな感じの話を私はしました、うん、でまず、まあ、さっきも言ってもらったんですけど、私の世界観としては、なんていうんですかね、世の中は本当にエネルギーとベクトルで見えてる。これ実はいつからかっていうと、私5歳ぐらいの時から世の中はエネルギーとベクトルだなっていうのを思ってるんですよ。よくちょっとうるさいで、まあいいんだけど、私が最初にエネルギーとベクトルだなって思ったのは、多分本当5歳か4歳ぐらいの時に初めて逆上がりをした時に、なんか自分はスルッと逆上がりができたのに、他の人できる人もできない人もいるし、その違いは何だろうって考えたんです。でもちろん筋力の差とかもあるけれども、ほとんどの場合はその力のかけ方とか、その体重の移動とか、そういうのができてないだけなんだなっていう。もちろん筋力とかもあるんだけど、 例えば鉄棒であればこうバーがあって、ここにバーがあって、足をこう上げるのはこの上に上げる運動エネルギーが必要で、でもこっち側に帰っていくのって重心がこっち側に来れば自然とこう上がってきて、その勢いとして頭を上げれば理論上は逆上がりができると。だからエネルギーとベクトルじゃん、そんな言葉じゃない、そんな言語化しちゃう力のかけ方がこうだなとか、体重の移動の仕方がこうなんだよなみたいなのを思って、そこら辺、そこら辺っていうか、それからずっと世界をそういう風に見てるみたいなイメージで、私は結構その勉強するのも好きで得意で、運動も好きで得意でみたいな感じだったんですけど、それは全部やり方が一緒で、実はどこにエネルギーをかけていくのか、まずそもそもエネルギーがちゃんとなきゃいけないし、そのエネルギーをどの方向につけていくのかっていうのをまあずっと考えて生きてきたっていう感じです。なんでその歴30年ぐらいです、でエネルギーとは何ぞやって話もこの間のところで話してたんですけど、別になんかこうふんわりしてるものではなくて、いわゆるこうスピスピしてるエネルギーとかではなくて、私の中ではちゃんと言語化されてるっていう感じなんです。どんな感じだったか覚えてますか？エネルギーって何ですか？
エネルギーはこういろいろこう分散できる。
ああ、なるほど。あ、聞いてた？
私も聞いてます。
私は何て言ったでしょうか？波動ですとか言ってないんで。
波動言ったんですね。
まさに私の中の定義は、何にもう別にそのエネルギーって物体が存在していなくても、そのお金とか、まあ、人、人脈とか物とか、まあ、感情とか知識、アイデアとかいろんなものに変換できる、その大元のものをエネルギーですっていう、そういう風に定義づけてるだけで、この言葉は別にエネルギーじゃなくてもいいし、徳っていう考え方でもいいし、まあ、いろんな言い方があるよねっていう感じですね。でなんか今回は多分そのお金の正体セミナーみたいな感じでお話ししましたけど、結論言うとお金の正体はエネルギーなので、エネルギーが正体というよりエネルギーがあればお金に変換できるから、お金を集めようとするんじゃなくてエネルギーを集めた方がいいよね的な話なんですね。まあそんな感じです。でなんかこの前のオンラインでもお話ししてたんですけど、そもそもお金に換えるっていうのがやっぱ一番変換効率が悪いですよ。でこれがさっき資源を話してくれましたけど、例えば私がこの前岐阜に行って草刈りして、なんか兵庫に美恵ちゃんに会いに行って、その時投げ銭をいただいたお金、多分トータルで17万ぐらいになったんですよ。結局増えてるんですよ。まだ実は投げてくれる人が未だにいてみたいな、昨日とかもなんかあったんですけど、まあそういう風にまあお金が動いてるのは、私がエネルギーとお金をすぐ変換しなかったからこれが生まれてるっていうイメージです。でもし私が草刈りをするというエネルギーですよ、草刈り、このエネルギーを、じゃあユーミンにあげるとして、じゃあ草刈り行きますねって言って、じゃあ交通費が2万円かかりました、じゃあ草刈り料を1万円もらいますって言って、こっちにこのお金が来て私がサービスを提供してたら、ここのエネルギーはもう完結しちゃう。これユーミンはもうねユーミンはふにゃってなってる。でここで完結するじゃないですか。でそれがいいとか悪いとかではなくて、私のサービスとお金を交換してるから、もうユーミンと私の中で完結します。じゃあここから誰か会いたい人いますか、私岐阜に来たんですけどせっかくなんで会いましょうみたいな話をしたら、こう今度ユーミンちゃんが呼んでくれるわけです。 で、その時は最初、交通費だけ出してくれればいいですよって言ってたで、例えばここにも2万円が実費でかかったとして、そのお金をこうゆみちゃんにもらっていたとしたら、ここでゆみちゃんとの間でやり取りは完了してるので、まあ、別にみんなからに何かお願いする理由もないしみたいな。でも私は自分のこのエネルギーをユーミンに差し上げて、この交通費とか草刈り料っていうサービス料は別にいただかなかった、ね、まあ、別にただ遊びに行ったつもりだった。でこれも本当はお金もらうつもりだったんだけど、なんかユミちゃんが当時ニートだったので私なんか10個も年下のニートから2万円もらっていいのか、2万円かは知らないですけど、もらっていいのかな。でそんな話をして、でゆみちゃんにはまあいいやみたいな、ゆみちゃん投げ銭にしよう、私に、あ、そう、みんなに投げ銭じゃなくて私に投げ銭でお金をください、あとはちょっともう他の大人に私お願いするから別にゆみちゃん頑張って出さなくていいよ、そういう話をしたの。そしたらゆみちゃんから私に1円が
振り込まれて、すいません、
ちゃんと空気読んで、ゆみちゃんは私に1円を振り込んでくる。でもこれ全部、まあ言ってしまったら移動したお金と体を使ったのと、移動したお金とそこでまたお話ししていろんなものが生まれてると思うんですけど、そこをわざわざお金に変換しなくて、このエネルギーをみんなのために抜けたみたいな、私が提供したものをこっち側みんなからいただこうみたいな風にしたわけです。すると本来であればこの2万円とか1万円とかこの数字が私と人との間で生まれてただけなのに、例えばいつもユーミンにお世話になっている人、コミュニティメンバーがこういるじゃないですか、例えば野菜を送ってくれたりとか、ライフエネルギーマップを無料でやってくれたの、ユーミンに感謝してる人がたくさんいるので、ユーミンに私が草刈りをして差し上げたことに対しての感謝の、このユーミンにハマってる部分を私に移動してきてるみたいな。でユーミンちゃんも一緒、私なんか投げ銭結構もらったけど、なんかうちの関西の娘をありがとうございますとか、めちゃくちゃメッセージ来て、いつも桜井姉妹には助けられてるんですとか言ってたくさんお金をいただいたし、それっていうのはなんか私がここでただ交換をして、お金と自分のまあ体、時間、エネルギーをただただ交換していたら、それは起きなかったっていう感じで、まあ、その先があるんですけど、じゃこれがどうするか分からないですけど、4万円分のエネルギーを交換しないで自分の中で、いただかないでおきました。で、これをみんなの方に投げることによってこうぐるぐる回って、例えばこれが6万円ぐらいの価値になります。本来だったら4万円で済んでたけど、循環したことによって、まあ、エネルギー価値としては換算したら6万円ぐらいになります。で、ここに私はさらに自分の時間を差し出す、自分のエネルギーをさらに出します。ここに使ったエネルギーだけじゃなくて、投げ銭してくれたら私にいくらでも話聞けますよっていう風にして、そうすると私がこの4万円くらいさらに自分のエネルギーをね差し出しているので、ここがどんどん大きくなって、まあトータルでそのぐらいのお金になったみたいなイメージ、なんとなくわかります、うん、あ、何か考えてもおっしゃってください、ちょいちょい。
はい、わかるんですけど、話はもちろんすごくわかるんですけど、
だけど、顔がムカつく
って言ってない話はこれ私だけじゃないと思うんですけど、太田さんもおっしゃってることはわかるんですけど、じゃあそれをやるだったりとか、あとそれこそじゃあこう今集まってる方たちもこれから、じゃあ 今すぐじゃないですけど、できるだけ早めにお金で換金したいみたいな方も多くいらっしゃるんじゃないかななんて思うんです、
はい、
なんかそこのなんていうでしょう、心理と言いましょうか、
OK です、
はい、
ちょっと早めに換金したいことについて
、まあ、そうですね あ、でもそうですし、話は分かるけどみたいなところ
なんて言うんでしょう、別に監禁するのは別に悪いことではないと思ってます。ただあのやっぱり監禁してしまうと循環するエネルギーがなくなっちゃうので、これすごく難しいんですけど、今どのくらいの、まあ言ったらこのエネルギーっていうのは信用とか信頼とか徳とかいろんな言い方、仏教だったら合力みたいなそういういろんな言い方ができるんだけども、どれくらい自分に溜まっているかっていう体感ができていないと、どのくらい監禁していいかもよくわからないですよね。うん、ここら辺が結構難しいところ、うん、だから早く監禁するよりかは、まあ、早く監禁するのは悪いわけじゃないんだけれども、まあ、どのくらい詰めているのかが、そう、肌でわからないと、何か物を売ったりとかお願いするのは結構大変かなって、なんとなく思います
。体感みたいなのっていうのはどうやったらわかるようになる？
これがなんか前奈良さんが質問くれてたのとちょっと似てるんだけども、あの人に応援するのにはみんなそうだと思うんだけど、応援するのにはお金をあげるんだけど、応援してくださいっていうのにお金をいただく必要ない、そういうのをどうやって練習していったらいいですかみたいな、奈良さんからそんな質問があったんですけど、私はそれを一言で答えるなら回転率ですっていうふうに言ったんです、まあ、つまりそのお金とエネルギー、例えば自分の時間で言うと分かりやすいんですけど、自分のお金、時間に対してどのくらいお金をいただけるのかっていうのを何回も何回も実験するみたいな、うん、今の自分が例えばコミュニティにこれだけ貢献しているんだから、その一部を例えばお金としていただくとしたらこのくらいいただけそうかなとか、そういうイメージですね。だから不用意にあの数を打って生活しなさいっていう意味ではないんですけど、ある意味で効果測定は必要です。多分ビジネスをやりながら効果測定ってあんまりやってる人いないですよ、うん、例えば私のミミズの YouTube であれば、今チャンネル登録2000人ぐらいいて、月に10万から15万ぐらいミミズが売れるんですね。多分異常なんです。その2000人に対してそれぐらい売れるって多分ありえないぐらい毎月ですけど、でも多分今その数字だけ聞くとチャンネル登録が2000人いるからミミズ売れてるんでしょって思うかもしれないですけど、問題です。私が初めて YouTube チャンネルでミミズを売った時どのくらいいたと思いますか？チャンネル登録当ててください。私が初めて YouTube でミミズを売った時チャンネル登録人数何人だと思いますか？しおりん愛ちゃんどうぞ。200人ぐらい。あれ無視してる。
100人。
30人。です。ちなみにチャンネル登録40人の時に初めて。セールスを締めます。
初めてセールスを
した、初めてセールスをしたのは何の時40人です。さあこの時ミミズは売れたでしょうか？売れなかったでしょうか？
売れない。
売れない。売れた。もう2択しかないもん。下手出てる。売れたんです。チャンネル登録40人って結構少ないイメージ、すっごい少ないイメージ、クエアよりも少ない。これね、あの3名の商品が4件出たんですよ。40人で1万円売れたんですよ。
すごいね。
すごくない？40人で1万円売れたんですよ、うん、これっていうのは、ある意味効果測定をしたわけです。多分 この時までには私チャンネルにおそらく動画は200本ぐらいは上げていると思うんです。でも、たくさん動画を上げていて、なんていうのかな、私はチャンネル登録数を増やそうっていうのをほとんど目標にしていなかった。つまり、この最初から40人じゃないし、最初は1人とか2人とか3人とか5人とか、そういうふうに増えていく中で、なんかコメントくれたりする、コメントくれるね、YouTube。なんかみんなくれるんですよ。だから、そのコメントくれる人をすごく大切にしていくイメージ。なんか私がチャンネル登録5人の時からコメントくれる人いるから、で、じゃあこういう時はどうやってミミズを飼育したらいいんですかっていう質問が来たら、その人の質問に答える動画を撮る。そうするとここの40人はやっぱりすごく私に助けられるし、知識ももらえるし、つまり私が無料でエネルギーを出し出してるね。みんなさん動画編集してる時間も撮影してる時間も私のエネルギーが使われていて、それを差し出していきながら、相手からもコメントをいただいて、そういう感じでエネルギーをいただいて、それをまた循環させるためにその人に答える動画を出していってみたいな感じで、これぐらいの関係性を築いてるから、そろそろセールスしてもいいかな、じゃあ効果測定してみようって言って3000円の商品を作ったのよ。でこれを体感しながら、どれぐらい信頼関係を築けてるかなとか、今はまだ自信がないから別に無料でやろうみたいな。この最初は実はモニターっていう位置づけだったんです。送料込みで3000円でミミズ1000匹に送りますみたいな。またみんな1000匹ってえみたいな。全然わかんないと思います。でも今1年半経った今、同じこの3年目来た商品は私今8800円です。この8800円でも全然売れてます。先週出た6万円とか7万円分ぐらい1週間で注文が来て、この価格普通に売れるんです。でもそれをこの価格で出しているっていうのは、この、まあ、本当にはこの価値があるんですが、この差額分を私は信用というかエネルギーとして貯めさせていただいているので、でも私としても初めてモニターとしてお送りするのは、どのくらい例えば送料がかかるかわからないし、梱包にどれくらいの時間がかかるかわからないし、あとは梱包にどれくらいのコストがかかるかわからないし、そもそも生きた状態で届くのかどうかとかもわからないから、まあ、私の中ではここの差額の分のコスト5000円ぐらいあるとしたら、それを払ってでもその経験をした方がいいと思うから、そんな感じにしてたみたいな意味ですね。なんとなく分かりました？難しい？多分あんまり考えてないと思うんですね、みんな。基本、まあ、SNS でやりましょうみたいな雰囲気ってあると思うんですけど、Facebook でもインスタでも、まあ、TikTok、YouTube とかいろんなのがあると思うんですけど、まあ、正直闇雲にやってても意味がないというか、これはまあ私の主観も多分に入ってるんですけど、やっぱり闇雲にやっててもしょうがないので、誰に対して何を届けていくのかっていうのを決めないといけない。で、その人たちとの関係性を築きながら、少しずつ、まあ、モニターを取って無料でやったりとか、まあ、少額いただいてやったりとか、あとはその後直接価格していったりとか、そういう感じですかね。難しい。
じゃあどうぞ。
例えば、
はい、
自分がビジネスでやったいいこととはまた別に、社会活動としてやりたいことみたいな形でやりたいことが、自分の中にいくつかある場合は SNS のアカウントは分けた方が
いいです。これは意外と分かってない、はい、けど、 アカウントは目的ごとに分けた方がいいです。例えば私だったら、ミミズ用のホームページ、YouTube チャンネル、草刈り用のホームページ、YouTube はこっちはやってないですけど、じゃあ勉強教える教育用の、まあ今不登校向けの家庭教師さんで、あとはコンサル用のがあってみたいな。でそれぞれその道の専門家みたいな顔してミミズの専門家です。ミミズのことは何でも聞いてくださいね。経営のことは何でも聞いてくださいねっていう、それぞれのアカウントでそれぞれのターゲットに向けて発信をしているっていう、そう、この前もその配信の時にちょっとお話ししたんですけど、例えばこの中で私がミミズ1000匹なんと8800円相当のものをプレゼントしますって言った時に、欲しい人いますっていう、今この中でえ、本当ですかみたいな、あ、はいみたいな、あ、別にいいですよみたいな、欲しかったけど別に譲りますよみたいな雰囲気出ると思う。っていうのはここは別にミミズ好きな人が集まってるわけでもないし、例えば家庭菜園をやるために堆肥が必要とかそういう人が集まってるわけじゃないし、はい、集まってるわけじゃないし、もうそのコンセプトが違うわけですよ。うん、だからこの中でただであってもね、絶対もらってくれない、もう絶対とは言わないけど、まあもらってくれない、なんならじゃあ3000円でモニター集まりますってここで言ったとしたら、もっと手を挙げてくれる、見てないふりしていいね押すのやめとこうみたいなそういう感じになる、いいね押したらなんか見たことになるけど気づいてないよみたいな雰囲気が出ちゃう。で、一件たまたまじゃん、じゃあみどりちゃんのちょっと押し売りのこと3000円ではめっちゃ安いよとか言って、でモニターもやったし、じゃあもうほんちゃん8800円ですドーンみたいなやったらもうしらけるわけですよ。だから別に私はキャッチーなんでミミズのミミズやってますって言ってるけれども、別にそういう人じゃない人たちにセールスはしないし、でもセールスするっていうのはこのエネルギーをお金に変えようとする行為なので、売れても売れなくてもここに溜まったエネルギーとか信頼とかは減ってしまうっていう感じなんですよ。まあ、セールスはまあお願い、オファーの一種なので、何かを人にオファー出すことって、まあ、めちゃくちゃと言ったらあれですけど、まあ、溜まっている信頼関係を少し消費してしまうみたいな。昨日の夜、奈良さんとご飯を食べてたんですけど、例えば、奈良さんドリンクバーをこう、ね、飲んで、はーってコーヒーを飲んでる時に、突然店員が来て、おすすめのこちらピラフ、いかがですかみたいな言われたら、えってなる、うん、奈良さんも、まあ、確かにそうだなみたいな。でも、奈良さんがそこでハイボールを頼んでる時に、でハイボールこちらですって持ってきた時に、あ、今でしたら枝豆100円でご提供できますけどいかがですかって言われたら頼んでくれる可能性はある。だから買うにしても買わないにしてもエネルギーは溜まっているものは使っちゃうし、まあ得的なものを使ってしまうし、だけど相手の状況とか、まあ、状態とかに合わせた提案であれば、むしろお酒を飲みながらつまみは欲しいんだったら、そこの掛け算が合えばすごくいい。100円のものを提供してるのに回転としては300円、500円とかのエネルギーを得られるみたいな感じですかね。ここまでさらっと30分ぐらいお話ししました。なんか気になるとこありますか？一旦止めます。